森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
アシスタントの竹川です。本日もご質問が届いております。読ませていただきます。20代会社員男性の方より、発達障害にうつ病が多いという記事がヤフーにありましたが、やはり考え方にバランスを欠いたような人が多いですか？考え方が偏るのが発達障害だと考えてよいでしょうか？発達障害を持ったために分け合って転職を考えてらっしゃるということです。先生いかがですか？
はい、実際にですね、僕の経験をもとに、お話しさせていただくと、確かにですね、僕自身もその、考え方に偏りがありまして、
はい、
で、その辺をもうちょっと具体的に言いますと、勝手な解釈をしがちっていうことなんですね。
はい、
はい、でこの勝手な解釈をしがちってどういうことかと言いますと、例えばこう会話でこう喋ってる時にですね、例えば2人で喋ってたとした時に、例えば話の途中に、リンゴっていうのが出てきた時に、僕は赤いリンゴをイメージしてて、別のこう喋ってる方が、青いリンゴをこうイメージしてたと、そういう場合とかもに関して、定型発達の方ですと、そういうふうなどういう感じのリンゴかとかも、その会話とかで前提が違う、人と自分、その他人と自分に関して前提が違うっていうのを意識して会話するんですけど、発達障害っていうのは、基本的に僕もそうだったんですけど、自分の考え方、自分のイメージしていることだけで考えて会話を進めてしまうっていうのがありまして、なので結構その、ご質問の通り、確かにその考え方に偏りはあるんですけど、ただですね、その考え方に偏りはあるんですけど、訓練次第で考え方にバランスを持つことが可能でして、はい、で、じゃあどうやっていったらその考え方の偏りをこう改善していけるかっていうその方法ですね、僕が実際にやって効果があった方法が3つありますので、
はい、
そちらを順番にちょっと紹介していきたいと思います。
はい、ぜひお願いいたします。
はい、でまずですね、その方法1ということで、他人の感情をイメージするというのがありまして、
はい、
はい、でこちらもどういうことかと言いますと、結構ですね、普通にそのやっぱり会話とかをしてたとしても、やはり、自分と相手で前提が違うという意識のもとですね、その中で会話をしているときにやらないといけないこととしては、自分がイメージしていることが本当に相手もイメージしていることなのかっていうのをですね、考えまして、それを自問自答しながら、その中でさりげなく質問をしてですね、確認作業をしていくと、これが非常に大事です。これをすることによって他人の感情っていうのがイメージできるようになってくるんですけど、でここの質問でうまいことをその、聞けるかで、その最後に取り違いになるかっていうところが決まってきますんで、なのでですね、
コミュニケーションを取って、すり合わせていくという、
はい、
ことなんですかね。
あ、そういう、はい、そういうことですね。コミュニケーション取りながら、で特に大事なのは質問を途中で間に入れながら、
うん、
そういうふうに取っていくっていうことですね。確認作業として取っていって、相手と自分との、まあ、違い、まあ、そのズレがないかっていうすり合わせをしていくと、
はい、
はい、っていうのがまず方法1です、はい、で次に方法2なんですけど、
はい、
まあ、僕も実際やっててこうかったんですけど、ブログを書くっていうことですね。
はあ、はい、なるほど、はい、
はい、で、そのまあブログを書くっていうのが、まあ、どういう感じに書くかと言いますと、まあ、イメージとしましては、その、手紙を書くようなイメージで、
はい、
まあ、具体的にその、まあ、その誰に書くかっていうのを決めていただいた上で、
はい、
内容を書いていくと、はい、まあ、それでそう、要はまあ手紙みたいな感じで、まあ、イメージとしてはラブレターとかだったらイメージしやすいと思うんですけど、まあ、
はい、
好きな人とかにこうラブレターを書くときをイメージする感じで、要はそういう感じで、まあ、実際に本当に好き、ブログでは別にそういうことは書かなくていいんですけど、そういう感じでその、まあ、ブログで誰かを、まあ、そのこの人に向けて書くっていうターゲットを設定して、それでブログを書くっていうのを、定期的にやると。
はい、
はい、で、まあ、ちょっとブログを書くって言ってもなかなかね、まあ、今だったら、ね、本当に無料 で始められるブログとかもありますんで、
はい、
まあ、ハテナブログであったりとかアメーバブログであったりとか、もうホームページの知識とかがなくても普通に始められるブログとかあるんですけど、ちょっとね、なかなか最初ちょっとこう、まあ、ちょっとなんかそうは言ってもなかなか難しいという場合はですね、まあ、それ以外としてはやっぱメールを書くっていうことですね。で、まあ、そのメールを書くっていうのは、例えば、まあ、会社の上司であったりとか、まあ、友達とかでもいいんですけど、まあ、とにかく誰かに向けて何かしらメッセージを書くっていうことですね。まあ、それをすることによって、考え方のバランスっていうのがだんだん取れてくるっていうことになってくるんですけど。
相手の情景とか、こう、バックボーンとか、こう、はい、相手のことをこう思いやる気持ちになるっていうことですか？その想像力が。はい、
そうですね、はい、想像力がこう働いていくのと、で、うん、あとはですね、まあ、その状況、実際にそのブログを書くにしても、
はい、
まあ、何々のお店に行きましたとかって、まあ、例えば、まあ、どっかのなんか美味しいお店を紹介しようと思って、それをブログにしようとした、例えばしたと考えて書いたときにですね、うん、単純にそのお店、まるまるのお店に行きましたっていうよりは、実際そのお店に行きましたっていうところで、実際情景としては、例えば天気はどういう感じだったとか、人はどれぐらいいたとか、なんかそういう情景がイメージする、まあ、小説みたいな感じでこう相手に伝わるように書くっていうのをしていただくと、考え方の偏りっていうのが、まあ、なくなってくるっていう感じになるんですけど、
より理解度が増すということですよね。
そうですね、はい、より理解度が増すっていうこと、自分の理解度も増しますし、相手に伝わるその訴求力っていうのも上がるんですよ。
そうですよね、はい、
はい、はい、で、まあ、一応それが方法2になりまして、
はい、
で、まあ、その最後の方法として、まあ、方法3っていうのがあるんですけど、まあ、それニューロフィードバックっていう、はい、まあ、病院でそのニューロフィードバックっていう治療を受けるっていう感じなんですけど、まあ、これ効果がある人もいればない人もいるんですけど、
はい、
はい、
で、治療方法ということですね。
はい、はい、治療方法っていうことです。
どのような、はい、はい、即効性とかあるものなんですか、やっぱり治療ですと。
はい、一応、まあ、実際僕もその治療を受けたんですけど、体験としましては、やはりその、
はい、
まあ、僕の場合だと普通にその時ちょっと若干うつ状態みたいな状態になってたんですけど、そのニューロフィードバックっていうのを、まあ、1回受けたら結構そのうつ状態はポロって取れまして、はい、まあ、それでもまだ不安感とかも残ってたんで、まあ、大体週に1回ペースで通って治療していただいたんですけど、
はい、
はい、で大体まあそのどういう感じの治療かと言いますと、まあ、普通に椅子に座ってですね、で、まあ、そのパソコンの画面がありまして、でそこでパックマンとかそのゲームのなんか要は動きのある画面が出てきまして、例えばそれが画像であったりとか、画像のスライドショーで順番に画像変わっていくんですけど、その画像が1枚ずつ表示されるのにこう順番にこうマス状になってこう徐々に徐々に表示されるみたいな感じとかで、それをひたすら眺めてるだけでいいんですけど、それをだいたい毎回その30分、
はい、
1回30分治療を受けるっていうのでやってたんですけど、それをやるだけでもだいぶ違ったんですけど、
なるほど、
はい、
一切あの、はい、処方薬を飲んだりとかっていうことではなくて、
はい、
その、パソコンの画面を見るだけの治療ということなんですね。
そうですね、一切あのそういう薬とかは一切なくて、で、まあ、あの本当に海外 の, その有名な治療法なんですよね。はい、でまあ、一応その、結構かなり、まあ、海外では有名な治療、発達障害の有名な治療で、薬を一切使わない、まあ、あの第三の治療みたいな感じですけど、普通はなんか発達障害って聞くとなんか薬飲まないといけないんじゃないかっていうのがあるんですけど、実はそう、まあ、確かにそれもあるんですけど、薬を飲まない治療っていうのもありまして。
そうなんですね。
はい、
あのどのような効果があのこう自分で、はい、分かるようなものっていうのはすぐ現れるんですか？はいはい、
そうですね、あの、まあ、僕の場合でしたらあの ADHD とその高機能 自閉症っていうあの、診断を受けたんですけど、
はい、
あの結構あの多動性がひどい感じだ、まあ、その実際正直僕は正直多動性がひどかったんですよ。結構だから思いつきでこうなんか、はい、あの自分のなんかだから動物みたいな感じでなんかこう普通にこうあの抑制とか聞かずになんか思いつきでパッてこうあの、まあ、行動しちゃう。だから例えばそれが衝動買いであったりとか、
はい、
はい、だからいらん、いらん、別にいらない、別に必要にないのにあの勝手に買っちゃうみたいな、そういう行動とかがこう、うん、その治療を受けることによって抑制されるっていう。
ああそうなんですね、
はい、
その自然にその欲求が、
はい、
あの抑えられたりとか、
はい、
あの落ち着きを取り戻したりということができたということなんでしょうか？
そうですね、はい、そういう感じでその冷静にこう、これまでは普通にこう 何も考えずに行動しがちだったのがあの考えてから行動するみたいな形に変わっていったみたいな感じですかね、はい、ずっとやってたら、
はい
はい、それで冷静にこうあのだから無駄な行動っていうのが減ってきました。最初はその結構無駄な衝動的に動いたりして、ね、無駄な行動っていうのもあったんですけど、無駄に時間を浪費してしまうっていうのは結構あったんですけど、まあそれがだいぶ改善されてきたりとか、まああのまああの後からこう振り返ってですね、まああの最初できなかったんですけど、後から自分の行動を振り返ってあのこれはちょっとダメだなっていうところは直していくっていうのも、はい、意識してできるようになってきたっていう感じですね。
とてもあの興味深い治療法ですね。はいはいはい、
なんで、まあ、そういう感じで、まあ、大体まあその方法としては3つありますんで、まあ
はい、
まあ、ちょっとそういったところを試していただいて、
はい、
まあ、考え方の偏りというのを改善していただければいいかなというところですね。
これ習得できれば、はい、あのコミュニケーション能力、あの一般的なそのコミュニケーションを取る際にもすごく役立つものになると思いますよね、はい、1番2番ですと。はい、
そうですね、かなり、まあ、1番2番に関しては本当にもうあの僕の場合もそうですけど、やっぱり仕事で役にも立つの で、
ま
あ、非常に一石二鳥かなっていう感じの、
はい、
はい、っていうことなんで、まあ、ぜひちょっと、試していただければと思います。はい、
先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
20代、はいはい、会社員の男性の方もあのご理解いただけましたでしょうか？
番組では今後も皆様からのご質問を募集しております。先生は大阪市生野区でパソコン教室を開いていらっしゃるんですよね。教室の名前義経 IT クラブと打ち込んでいただければ簡単にインターネット検索ができます。問い合わせ画面からのご質問いつでも受け付けておりますので、ぜひお待ちしております。ではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。